悠々セミナー全8回。生命科学や人権、歴史など幅広い分野で全8回のセミナーを開催します。ところ、ハイトピア伊賀、5回多目的大研修室。対象者、市内または京都府笠木町、南山城村、奈良県山添村在住、在勤の18歳以上の人。定員60人、ズームでも参加できます。事前申し込み制ですが、当日参加できる場合もあります。申し込み方法、障害学習課または各地区市民センターなどにある申し込み書に必要事項を記入の上、申し込み先まで。市ホームページからも申し込みできます。申し込み期間、4月4日、木曜日から24日水曜日、午前9時から午後5時。申し込み多数の場合は抽選。時、内容、各回午後1時30分から3時。第1回、6月11日火曜日。ゲノム、遺伝子、DNA、RNA が作る命。元近畿大学教授、岩森正夫さん。第2回、7月9日火曜日。自分らしく生きるために。伊賀で実現できた僕らの生活。島田正宏さん、加納勝則さん。第3回、9月10日火曜日。橋本はかる医学博士の生涯。橋本はかる医学博士研究会、会長川崎文隆さん。第4回、10月11日金曜日、芭蕉祭記念講演会と兼ねて開催。第5回、11月12日火曜日、伊賀牛今昔物語、有限会社中林牧場代表取締役中林正義さん。第6回、12月、予定。課題、大地震に学ぶ。三重アカデミックセミナー2024移動講座との共催。第7回、令和7年1月21日火曜日、映画鑑賞会。三重県にゆかりのある小津安二郎監督の作品。第8回、令和7年2月18日火曜日、忍者の歴史、三重大学人文学部准教授高尾義樹さん。ただし内容は変更する場合があります。申し込み先、問い合わせ、障害学習課、電話229679、ファックス229692、メール CHUUOU-KOUMINKAN@city.ig.lg.jp。 なお、土曜日、日曜日は障害学習センター、電話229801。国民年金の話、将来の安心のために。国民年金に加入する人、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、次のいずれかに分類されます。第1号被保険者、自営業、学生、フリーター、無職の人など。加入手続き、市区町村、国民年金担当窓口。第2号被保険者、会社員や公務員など、厚生年金保険制度の加入者。加入手続き、勤務先。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者。加入手続き、第2号被保険者勤務先。 任意加入被保険者、海外在住の日本人、年金を満額に近づけたい人など。ただし、それぞれ年齢条件があります。加入手続き、市区町村国民年金担当窓口。一部手続きができない場合があります。付加年金をご存知ですか？第1号被保険者や任意加入被保険者、65歳以上の人を除くは、定額保険料に加えて、付加保険料、毎月400円を納付すると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。付加年金の年金額、年間受け取り額、200円かける付加保険料納付月数。申請方法、基礎年金番号のわかるものと、本人確認書類、運転免許証などを持参の上、保険年金課、各支所または津年金事務所まで。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付することはできません。申請をした月分から納付していただきます。付加保険料を納付している人が、今後の納付を辞退する場合は、申し出が必要です。問い合わせ、保険年金課、電話229659、ファックス260151、メール hoken@city.iga.lg.jp、津年金事務所国民年金課、電話059-228-9112。自分自身を振り返ってみましょう。インターネットで誰かを傷つけていませんか？相談先、問い合わせ、伊賀市人権相談総合窓口、人権政策課内、電話229683、ファックス229641、メール jinkenu-danjo@city.iga.lg.jp。 開設時間、平日午前8時30分から午後5時15分。市では、インターネットを介した人権侵害のない社会づくり条例、議員提案条例を4月1日に施行しました。私たちの誰もがインターネットを通して、傷つけられることがないように、インターネットや SNS の正しい使い方を理解しましょう。スマートフォンを片手に、インターネットに投稿している人のイラストがあります。誰かを傷つける投稿になっていませんか？インターネットへの投稿画面。ミツバチ。@mitsubachi002050 2024年3月15日。まるまるってテレビ番組に出ていた三角三角ってタレント、マジでムカついた。もうテレビに出ないでほしい。てか消えろ。投稿画面終わり。インターネットや SNS は社会で起きている出来事に対して、他の人がどう思っているのかを手軽に知ることができるものとして、私たちの生活には欠かせないものになってきています。一方で、特定の人や団体、地域などに対しての誹謗中傷やプライバシーの侵害、不当な差別情報を広げるなどの人権に関わる問題が多数発生し、社会問題になっています。発言した個人は特定されない？インターネットへの投稿画面。ペンペン、@pengun001050 2024年3月15日。その投稿、誹謗中傷じゃない？その投稿でタレントを傷つけるかもしれないから消した方がいいよ。 ミツバチ、@mitsubachi002050、2024年3月16日。こんな投稿誰も見てないし、匿名だからバレないって。投稿画面終わり。匿名で投稿しても、他人の権利を侵害する情報発信にあたると認められる場合、発信者の氏名や住所、電話番号などの個人情報が被害者に開示されることがあります。投稿したことで損害賠償請求を受けたり、名誉毀損で刑事罰に問われたりすることもあります。こんな時は相談してください。インターネット上で人権を侵害された。インターネット上でいじめを受けている。差別表現を発見した。誹謗中傷の投稿をされた。つい感情的に SNS に投稿したが、誹謗中傷と言われ困っている。プロバイダから発信者情報開示請求にかかる意見書が届いた。相談先がわからない。相談の内容により専門機関を紹介します。電話、ファックス、メールのほか、ウェブフォームから相談ができます。相談は受け付けた順番に対応します。